こちら丹波県民局です。このコーナーは兵庫県内の10ある県民局県民センターのトップの方々にお越しいただいて、いろいろとお話を伺います。今朝は丹波県民局長の柳瀬敦子さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
柳瀬さんは県民局長になられたのは、
はい、はい、去年の4月からですので今2年目になります、はい、
そうですか、はい、この丹波地域っていうのを柳瀬さんからご紹介、どんなところかっていうのを、はい、ざっくりとご紹介いただきます、
はいはい、あの丹波地域というのは兵庫県の北東部で、はい、京都それから大阪にも近接している地域です。あの丹波県民局というのはあの面積は870平方キロメートルということで、はい、あの県民局県民センターの中では非常にまあ大きい方ですけれども、うん、まあ、人口は一番少なくて、10万5千人というふうなところです。2市ですけれども、うん、それぞれに特徴のあるとてもあの魅力のある地域だなというふうに思ってます、う
んうん、笹山市と丹波市の2つってことですね。
柳瀬さんが感じられるその丹波の魅力、はい、印象的なところってどんなところですか。
はい、あのいくつかありますけれども、はい、まず一つ目はやはりあの非常に自然がとても豊かだなというような思いがあります、うん、私はあの神戸 の生活が長いんですけれども、まあ、山の中で生活していると思ってましたけれども、丹波に行きましたら本当にあの滝連山をはじめとする山が本当に日々こう変わっていくというのを、うん、あの身近に感じられます、うん、だから川の源流、まあ、加古川であったり、向こう側由良川の源流であるというようなことであったり、田園風景もとても美しいなと、うん、いうふうに思います、はい、まあ、この他非常にあのサギソウとかバイカモとか、まあ、貴重なものが非常に生息していて、はい、でそれを皆さん方がこうしっかりこう守り育ててらっしゃるという、まあ、そういうことをこれはもうとても非常に印象深いところですね、うん、1年を通して、とてもあの楽しめる地域だなというふうに思ってます。
あ、はい、三上さんとね取材に行ってた頃も、うん、カタクリの花が群れになって咲いてるのがすごく珍しいって言って、
そうですよね、
来ました、
はい、私も見に行きました、
はい、ね、あれ見事ですね、
あれ本当季節ね、
はい、4月の初めですね、はい、
ね、しかもあれ自動車やったらねすぐ割に便利ですし、
便利ですね、それで、ね、あの伊吹山まで行ってですね、はい、滋賀の伊吹山の山の上まで行ってカトクリ見ましたから、はい、そう思えば非常に身近なところで、
はい、ね、丹波で見られると、
はい、
でまたやっぱり丹波って言ったら美味しいものも、
はい、そうですね、まあ、中でもやっぱり一番今あの県民局で、うん、ちょっと取り組んでますのが丹波栗ですね。
ブランドですよね。
ですね、本当にあの、うん、とても美味しいものがあります。あの丹波栗っていうのはあのこれも県民局でいろいろ調査をしていただきましたら、はい、まあ、他でもいろいろ栗が生産されてるんですけれども、うん、大きさといいですね、そこから味成分から言ってもやはり日本一、うん、というふうに言われてます。本当にあの私たちはこれからもっともっと、栗を大事に育てて、うん、はい、皆さんにこう味わっていただきたいなと思っております、
う
ん、
やっぱりそういう、ね、はい、産地としてのブランド力、これをもっともっとやっぱり高めていかなきゃいけないですし、それからまあそれなりに、量もね、
そうですね、
これってどのくらい取れますのあれ
量ね、どれぐらいですか、
どれぐらい取れる
の、はい、でも質は本当にいいと思います。あの正直そう大きいですし、いいお値段なんですけど食べたら納得しますもん。
やっぱりこう、はい、マロングラッセにするような大きい
大粒です。丹波の栗は、でこれやっぱり何か食べていただこうっていうことで丹波栗の取り組みなどを行ってらっしゃるんですか。
はい、はい、そうですね、まず一つはやっぱり産地復活に向けて、生産力を高めていこうということで、さまざまな取り組みを今まで丹波栗を新たにこう植え付けをしていくと、はい、まあ、そういう取り組みをいろいろクリエンをしていただいてますね。
復興ということになったらやっぱりちょっと減っとったんですか。
は
い、
そうですね、やはりあのかなり出荷量が近年その栽培面積も非常にあの落ち込んできてまして、あのなかなか丹波栗があの流通していくっていうことがやっぱり少なくなってきてますね。あ、まあ、あのピークは54年、昭和50年から55年ということで、ですのでだいぶあのクリエンもあの手入れがなかなか行き届かなかったところがあったようです。
なんかスタンプラリーとかもしてらっしゃるって、
はい、そうです、
クリエンデ
クリエンデとかそうとかこうですね
食べ歩き、あ、そうそう、丹波栗食べ歩き、
はい、食べ歩きマップなんですけれども、まあ、これも丹波栗の再生戦略会議っていうのが平成23年立ち上がってもうこれで5年なんですけれども、はい、まあ、この間にいろいろこういう丹波栗をみんなに知っていただいて、もう丹波に来ていただこうということでこういう丹波栗の食べ歩き用マップを作りまして、でこういうたくさんこれ毎年こう増えていきましてですね、去年もかなりお店の数が増えてきました、うん、はい、今年もまた開催するんですけど、
これ全部、
はい、笹山市だけで42店舗ということになります、はい、
丹波市と笹山、これ丹波市笹山市両方ですね、
合わせて、
合わせて
ということ
ですね、はい、そうです、はい、
あ、全部が全部栗屋さんではないんです ね
食べられるお店が
42
と、
うん、買
えるお店
が、
これ食べられるの栗用ですか。
そうです、あの栗を使ったお菓子とかお料理ですね、
ステーキハウスも入ってる、
ね、そうです、
お寿司、
変わったなんか、ね、発見があるかも、
ねね、全部で60足らずのお店が、ね、はい、参加してます。
そうですね、でその他のこういうスイーツコンテストですね、うん、去年も開催させていただいたんです、うん、これはあのプロからアマチュア、はい、私もこれ審査させていただいたんですごいですね、やっぱり丹波栗の栗そのものがこう大きな、
これもその栗を使った
スイーツコンテスト、はい、
食べていただくことでね、はい、もっと生産量もっともっとっていうことで、
そうですね、そしてまたあのこれからですねこの栗を生産したりこういったあの加工したものを打ち出すだけじゃなくてこれを中心にまた観光でこういったものを味わっていただくためのこういう拠点を作るということで、丹波栗の里をこれから、うん、それぞれ丹波市なり笹山市で整備していただこうということで、うん、今年はそういった拠点の整備計画をそれぞれで策定していただくということで、まあ、今年はまず丹波市で検討して、はい、始めていただいているところです。はい、
あとこう生産者の方々も守っていかないとね、
そうですね、
はい、
いうことですよね、
が大変です
ね、
そうですね、はい、
まあ、本当はあの魅力たっぷりの丹波というところだと思うんですけれど、はいはい、その地域の抱える課題っていうのはどんなふうに認識されてますか。
は
い、
そうですね、まず一つは、まあ、あの平成26年8月に一時山町の方で、豪雨災害が見舞われました。はい、今も非常にあの地元自治会の方も非常にご協力いただきまして、うん、今復興事業に今ずっと取り組んでいるところです。まあ、大分もう、はい、今ももう目処が立ってきました。まあ、あの概ねハードの整備というのは今年度で、完了して、あと一部31年度までに、完成するという見込みで、やってきております。はい、まあ、それは、まあ、またそれでまた進めていかないというふうに思っておりますが、それとやはり昨年も県の方で地域創生戦略というのを策定いたしましたけれども、はい、やはりあの人口減少とそれからそれに伴う地域活力をこうどう維持していくかということが非常に大きな課題になっております。
はい、今人口の話では10万5千というお話でしたけれど、はいはいはい、これでも今、ね、どこも県全体でもこれから先、はいはい、将来としては減っていくっていうようなね、はい、そのことが言われてます。
もうやっぱりね、面積は県の 10% あって、はい、人口は 2% やということはやっぱり人口少ないということです
ね。まあ、中でもやはりあの人口減少していくんですけど、やっぱり若者がやっぱり高校出てあの外へ出て行っても、まあ、なかなか帰ってこない、はい、帰ってきて、だから若者があのいかに地域に帰ってきてもらうか、うん、中でもやっぱり女性がやっぱりなかなか帰やっぱり帰ってきてもらわないといけないということも、
はい、出てきますか。
そうですね、なかなか帰ってあの女性が少ないということも一つの課題になりますね。
はい、まあ、いやね、あの三田の奥になりますけれども、もう大阪県って言いますかね、うん、はい、その通勤まだ行けるエリアですのでね、
そうですね、
笹山あたりもね、
そうですね、ぜひぜひこの辺はあの若者に、これもっとこうターゲットを絞った、はい、あの定住なり移住というものが非常に課題になっているなというふうに思っています。
まあ、魅力的な仕事を、まあ、作らないですね、はい、
そうですね、そうですね、
なんか具体的な取り組みというのは、
はい、はい、そうですね、まあ、あの県民局の上では、まあ、4点として あの4つの視点で、取り組みをまとめてますけれども、はい、あの中でもまあ主なものとしては一つは地元で先ほど申しました雇用就業であったり遊説、うん、ターン促進を進めていくということに考えてます、
はい、
まあ、特にやはりあの都市部の若者とか子育て世代を対象にして、うん、こういう丹波地域の人のつながりであったり自然の中の暮らしといったものの魅力を伝えていきたいなと思ってます、うん、もう最近は割と若い方でも都会志向じゃなくてやっぱりこういった自然豊かなところで生活をしていきたいというふうに思われる方も多くなってきてるというふうに聞いてますので、うん、特にこういう若い人に子育てをこういう丹波地域でしてもらえたらなという意味で、うん、私どものは移住だけでは還流また帰っていくというか若い時代に丹波で暮らしてもらうというそういう意味でも、これを移住還流という言葉をあの丹波の方では、はい、県民局は使われています。
やっぱりね若い人ね、
はい、
あのこういうあの田舎に住みたいというよりも若い夫婦が子供育てる時に住みたいというのが強いですね、
うんうんうん、そうですね。ですので、まあ、そういうことをあの暮らし方としてそういうものを提案していきたいなというふうに思ってます、まあ、そういう意味ではあの丹波の方は割と移住とか定住のための取り組みというのはかなりこうあの取り組んできてるんですけれども、はい、特に今年から若者世代を対象にして、うん、呼びかけをしていきたいなと思ってます、
うん、U ターン I ターンは聞いたことあるんですけど、はい、J ターン
と J ターンあの家帰って途中です
あの近くまでということか
あのあの遠くから都会に出たけどちょっと都会近くの田舎へ帰る
なるほどなるほど、
まあまあ、エリアに近いところに、来てくれたら、
まあ、本当アルファベットの文字通りのその位置関係なわけですね。なるほどなるほど。
言うまではいかないんだ
よ、
で、まあ、その移住完了をこう促進していく拠点として、丹波暮らしファン交流拠点、
はい、
これ略してタンフェスと、はい、あの名前を使ってるんですけど、まあ、これはまあ民間の団体に委託をしまして、あのいろいろセミナーをまずやっていただこうということで、
どんなセミナーを、
これがあの自分たちのその仕事とか生活面での転機となったようなことであったりとか、はい、こう田舎暮らしをすることでの学びであったり、まあ、人生の中での学びであったりとか、はい、まあ、そういったことをこう自由にこう丹波にゆかりのある人があの都会の人たちとこう話し合うようなパネルディスカッションをしていこうということで、まずこのキックオフセミナーとして、
はい、
7月の2日に大阪市の福島区に出向いていって、そういう話し合いをする機会を設けようと思います。
へー、はい、で今後その、 あの開催場所はあちらこちらでと。
そうですね、あの、まあ、大阪も中心に、東京とか、まあ、そういったところにも出向いていって、丹波地域にこう移住してみたいなと思うような人たちを呼びかけていきたいなというふうに思ってます、はい、
まあ、先ほどあれ栗の話もありましたが、あとあの丹波ってや恐竜、
あ、恐竜ね、はい、そうですね、チータン、
そうですね、
はい、丹波
竜、そうですね、まあ、もう10年前に初めて丹波の恐竜化石が発掘されたんですけど、去年、ですね、地域の方が、まあ、主体となって発掘を、はい、作業をさせていただいて、はい、でまた新たにまたですね恐竜か鳥類と思われる卵の化石が発見されたと、
はい、
私も見ましたけど、大変これは非常にあの珍しい、世界的にも珍しいものだというふうに聞いてるんですけれども、
はい、
まあ、このここのこの発掘現場っていうのは非常に農村風景の中でのすぐ身近にあの見られるといいますか触れられる地域ということがありますので、はい、まあ、これをこうどう活用していくかといったことをやっぱり市民レベルであの検討を進めていきたいなと思ってます。それとやっぱりいろんな情報をこう発信をしていって、たくさんこういったことにこう触れられるような人たちをまたこちらにも来ていただいて、いろんなこう関わりを続けたいなというふうに思っています。まあ、中でもあの特にこの発掘現場のこの川城渓谷エリアというところは非常に魅力ある場所ですので、
本当、ね、川辺ですよね、
はい、まあ、そこの整備も県民局の方でも今あのいろいろ取り組みを進めているところです。
だって1億何千万年前とかって言って、
そ
この層がね、出てきてってっていうのが、なんかすごいロマンがあるじゃないですか、
ね、
出てきて
って、
そうですね、やっぱりそこで私もこちらへ来て初めて行かせていただいた時に、本当にここの渓谷っていうのはすごくですか貴重な資源ですし、でそこに行き地域で住んでいらっしゃる方々がそこを大事に、皆さんに発信していこうとされている、うん、そういう取り組みもとても非常に感銘を受けました。
そういうところで何かこう集まって、はい、こうワークショップみたいなものとか
っていうのは、はい、そうですね、今年度はこういう川代渓谷エリアのこうそういう再発見ツアーとか、はい、化石のクリーニング体験とか、うん、まあ、そういったことを利活用促進を図るためのワークショップ、はい、やってみよう会議っていうのを開催することにしてます。
やってみよう会議
です。だから何ができるかなと、
会議をやってみようと。
そうですね、まずは会議開いてみようかと、
ですね、でまず今回はですね6月25日に丹波大山駅から、はい、自転車でサイクリングで、下滝ですね、化石の発掘現場周辺まで、自転車で来て、でそこの周辺を歩いてブルーベリーを摘ん でその後ワークショップでみんなでブルーベリーを食べながら、まあ、ここをどう活用していこう、どんな楽しみ方があるかなというふうなことを議論していただく会をまず第1回目に、させていただくことにしてます。
もうこれはもう参加者は決まってるんですか？
そうですね、まだ募集中ですので、うん、またぜひお越しいただけたら嬉しいなと思っております。はい、
丹波県民局のやってみよう会議、はい、
そうです、今県民局のホームページの方でも、はい、告知させていただいてますので、うん、ぜひ申し込み
を、フィールドにやってみよう会議メンバー大募集ということですね。
は
い、
これはまだ引き続きまた7月にも再発見ツアーというのがまた開催しますし、これ1年通してやりますので、いろいろ会議をですね6回、開催をして、はい、12月にはまた発表会という形でさせていただこうと思います。また各的な側面から、うん、それぞれ皆さんの関心興味がある方面からいろいろ議論していただければありがたいなと思っております。
ね、いやもういろいろ興味深いね催しがあって、ね、はい、まあ、私秋の丹波大納言全財フェアもすごい興味深いんですけれどもう一つ10月に大きなイベントが、はいはい、丹波の森公園であると、
はい、秋はいいよ、
はい、おそらくいいんです。10月は、本当にとても楽しみな時期です。
はい、どんなイベントがありますか？
はい、ふれあいの祭典の、はい、丹波ふれあいフェスティバル、これが丹波地域に回ってまいりました。これ全県イベントなんですけれども、
持ち回りですよね。
はい、そうですね、
今年は
今、はい、10月の29、30にですね、丹波の森公園で開催をさせていただきます。ちょうど丹波の森公園が20周年ということなので、
ありますか、
はい、それで全県イベントと、はい、並行して、丹波地域のイベントも開催させていただきます。まあ、内容としてはステージでは丹波の伝統芸能、もう今回日本遺産のにもありましたように出鑑賞をですね、うん、はい、はじめとした地域のそういったさまざまな伝統芸能ございますので、はい、そういったような発表をしていただくほかに、イベントとして丹波の森レストラン、はい、これは丹波大納言小豆とか、
はい、来ましたね、
から獅子肉鹿肉、はい、まあ、そういったものがやっぱり丹波で ならではの、うん、そういう食を楽しんでいただけるようなものを今考えてます。あとそれから丹波といえばお酒ですね、
はい、
で丹波当時さんのいろいろ酒造り歌、あ、そういったものもとか、あと、まあ、地元には FM 丹波というところが、はいはい、去年からできましたので、うん、そういったところの生放送とか、う
ん、
ま
あ、コミュニティですね、
はいはい、そういったところにも、参加をしていただくことにしております。
まあ、
特にやっぱり丹波の魅力はこの時期やっぱり地域創生のこの年にさせていただくという、ね、
だって紅葉が美しいところ、はい、お寺とかもいっぱいあるし、そして食べ物、うん、いわゆる収穫期っていうのはまさにこの丹波の ね、 ね、味覚っていうのがまま出てくるっていう、
笹山のね、はい、なんか味覚祭りみたいな、
はい、そうですね、味祭りですね、
ものすごい大き
くそうではね、うん、もう周り車で大変なことになるくらいの、
ま、その車の枝豆のシーズンだし、
そうなんです、そうだ、10月は陶器祭りと味祭り、うん、はい、でこの前言ったら最後に丹波の森公園でふれあいの祭典だということで、丹波地域をぜひ皆さん方に、満喫していただければ嬉しいな、
は
い、
また 11月入ったら高校駅伝もあるし。
そうですよ、兵庫大会ね。
丹波の魅力十分に楽しめるイベントっていうのが、これが10月の29、30、
はい、
今年はふれあいの祭典、丹波ふれあいフェスティバルが丹波の森公園で開催されるということで、ちょっとこれカレンダーに印つけて、
はい、今からね、はい、
いいかもしれませんね、
はい、栗のマークでも書いておいてください。
はい、ということで今朝は丹波県民局長の柳瀬敦子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。